先生、痛風の場合どのような治療が行われるんでしょうか。
はい、痛風の発作が起きたときにはまず安静にして、そして痛み止めを投与するということがその場の最初の治療方法になります。
痛みを止めてあげるということはまだ根本治療には入っていかないというところですよね。はいはい、
まず痛風の発作といいますのは主に足の親指の付け根に尿酸が結晶となって溜まってくる。でそれが炎症を起こすというのが病気の原因です。ですので痛風のまずはその炎症を抑えてやるということが治療の第一でありまして、炎症が収まったその後に血液中の尿酸を下げるお薬を内服して尿酸値を下げてやるといったような治療に移っていきます。
先生、痛風と言いますとあまり重症の方がどういう症状なのかということを見聞きする機会がないんですけれども、靴を履けないとか痛い痛い痛いって、ね、言ってる男性の方々は、はい、存じ上げたりもしますけど、どうなんですか実際のところ。
はい、おっしゃる通りですね。痛風は、主にこの片一方の足の親指に限って炎症が起きますけれども、非常にその真っ赤に見るにも痛々しく腫れてきます。ですのでもう靴も通常の靴は履けませんし、その足をついて歩くのも、もう困難であるといったような状況になります。痛み止めを使ってその1週間ぐらいで腫れは引いてきますけれども、痛風の特徴というのはきちんとした食生活や治療を受けないと、何回も繰り返すといったことがあります。
ということは先生、意外とそういう方々というのは痛風だけではなく他の症状も合わせ持っていらっしゃるということもあるんじゃないですか。
はい、はい、痛風は生活習慣病の一つというふうに考えられておりますけれども、実はその他の高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を合わせ持って合併している方々が非常に多いというのも特徴です。そうした病気の、一番怖い合併症というのは、動脈硬化ということになるんですけれども、そういった側面から、尿酸値の高い方というのは心筋梗塞の危険群だったり、あるいは脳卒中のリスクが高かったりということが言われておりますので、尿酸値を下げつつですね、高血圧や糖尿病と、隠れてるかもしれない他の病気の治療も並行して行うことが必要です。
ということは先生、治療の期間というのは長いスパンで行われるということなんでしょうか。
はい、生活習慣病の治療の基本は食事運動療法ということになってきます。尿酸値が高い方は、肥満した男性の方が多いのも特徴ですので、一番の治療は、食事のカロリーを制限すること、それから動物性のタンパクや脂肪を控えること、お酒を控えること、そして適度な運動をして減量することということになってまいります。こうした治療はですね、その痛風の発作が起きている間とか、その後しばらくということではなくて、やはり生涯にわたって、健康な食生活、運動習慣ということを続けていく必要があります。
岩手医大では運動療法というところには取り組んでいらっしゃるんですか。
はい、生活習慣病の方々に関してはやはり運動が重要な治療の柱の一つになってきますので、主にはその歩行、ウォーキングをお勧めしております。今は携帯電話やスマートフォンにその万歩計の機能が、
はい、
ついておりますので、それを利用して、その日に、歩いた歩数を記録すること、それと並行してですね、お家でも体重を測って毎日の体重を自分で気をつけることというのが運動を続けるモチベーションにつながってくると思います。
お話を伺ってきまして、先生、痛風、尿酸値が高いということだけで命を落とすことはないけれど、これが続くといろいろと影響を及ぼすよという ことなんですか。そう理解していいんでしょうか。
はい、おっしゃる通りです。尿酸値が高いということは、まあ、2つの側面があります。まず尿酸値が高いと、足の親指が腫れて痛風発作が起きて非常に自分が、痛くて苦しむことになる可能性があります。もう一つの側面としては生活習慣病の一つとして長い時間かけて動脈硬化のリスクを高めていくということがありますので、まあ、その2つの意味でですね、尿酸には注意をして尿酸が高い方は数値が正常範囲に下がるよう努力していく必要があるかと思います。
はい、ところで先生、全くの素人の質問で申し訳ないんですが、足の親指だけに痛みが来るんですか。
はい、痛風の発作の7割以上は足の親指の付け根というふうに言われておりますけれども、中にはですね、手の指の関節ですとか、あるいは耳たぶに尿酸がたまってしこりができるなんていうような方もいらっしゃいます。おしっこに尿酸をたくさん捨てるためにはですね、おしっこをアルカリ化することがいいと言われてます。
おしっこをアルカリ化に導いていくための食べ物というのはどういったものが挙げられるんでしょうか。
はい、まず代表的なものとしては海藻類がいいと言われております。その他にも、まあ、ほうれん草ですとか、あるいは、まあ、大根などの根菜類もアルカリ化する力が強いと言われております。
はい、食生活を考えるとき、また生活習慣病を考えるときに、もしかしたら先生、本当に日本人が基本的に古くから食べてきたような食事というのは非常に優れているのかもしれませんね。は
い、世界遺産にも登録されているぐらいですので、やはりこう和食の良さというものを見直さなければいけないと思います。
はい、
実は、痛風発作というものは古くから知られていた病気です。その紀元前にですね、伝説的なお医者さんのヒポクラテスが痛風の治療を行ったということが記録に残っているそうです。それ以降もアレキサンダー大王とか、まあ、数々の有名な歴史上の人物が痛風にお患っていたということが記録に残っております。ですので帝王の病気というふうに言われていたそうです。しかしその一方で日本ではほとんど痛風に関する有名人の記録っていうのは残ってないんだそうです。
食生活の欧米化というのもこの痛風の患者を増やしていくものになってしまったということですね。
はい、
今痛風の患者さんというのは増えているんですか。
はい、まあ、非常に増えているということが言われておりますけれども、ほとんど抗尿酸血症だけでは、まあ、ほとんど症状がありませんので、検診でチェックされたとしてもあまり深刻に考えずに病院を受診する方が少ないのが現状です。
いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に石垣先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきましょう。
はい、抗尿酸血症や痛風という病気は普段はほとんど症状がありませんので見過ごされがちです。今尿酸値が高いと言われている方が痛風を予防するには食生活を見直すことが大事だと思います。一つはカロリーを制限すること、そして動物性のタンパク、つまりまあお肉やお魚の食べ過ぎに注意すること、そしてアルコール、特にビールは控えめにすること、そしてこの夏場の汗をかきやすい時期には十分に水分を摂取するということが重要です。また体重が多めの方は少しでも減量できるように気をつけましょう。